웃는다 시티 인포메이션.
皆さんこんにちは。サンダ学び子育て情報局の時間です。この番組は毎月第1、第3月曜日のお昼12時からお送りしています。サンダ市では学びの街サンダを目指し、教育や障害学習の充実を図るとともに、子育てしやすい街の環境づくりのため様々な取り組みを進めています。この番組ではスタジオに市役所のご担当者の方にお越しいただき、教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについてお話しいただきます。お相手は藤田のぞみです。今回はスタジオにすくすく子育て家永松さんにお越しいただき、乳幼児期の食事のポイントについてお話しいただきます。では永松さん、よろしくお願いします。
こんにちは、すくすく子育て課の管理栄養士の永松です。よろしくお願いします。
お願いいたします。さあ、今日のテーマは乳幼児期の食事のポイントです。まずは乳児期のお食事について教えていただけますか。
はい、乳児期のお食事、いわゆる離乳食は大きく2つの目的があります。
はい、
一つ目は成長に伴って母乳やミルクだけでは不足してくる栄養を補うこと、
はい、
二つ目はペースト状から固形の食べ物へと移行してもぐもぐ、かみかみと噛んで食べる練習です。
離乳食は母乳やミルクでは不足する栄養を補うことと、しっかり噛んで食べるための練習ということですね。離乳食が終わると卒乳も必要でしょうか。
いえ、離乳の完了は卒乳を意味するわけではないので、
はい、
離乳食を進めつつ、卒乳のタイミングは保護者とお子さんのタイミングで進めていただきたいと思います。
そうなんですね、離乳の完了と卒乳はイコールではないんですね。
はい、
これを聞いて安心されたお父さんお母さんもいらっしゃるのではないでしょうか。では離乳食を進める上でポイントはありますか。
ポイントは大きく2つあります。
はい、
1つ目は食べる量についてです。
はい、
栄養が足りているかどうかは食べる量ではなくて、身長や体重の増え具合で確認します。
はい、
母子手帳に記載のある発育曲線と同じようなカーブを描いて増えていればお子さんにとって適量だと考えてください。
はい、
曲線の真ん中を目指す必要はなくて、カーブに沿っているとかどうかがポイントです。
ついね、食べる量に一喜一憂しがちなんですが、栄養が足りているかどうかは食べる量ではなく成長具合、おっしゃっていたように母子手帳の発育曲線のカーブに沿っているかで確認するんですね。
はい、
では2つ目のポイントは何でしょうか。
2つ目は離乳食を進める目安です。
はい、
離乳食をあまり食べない場合でもお子さんの月齢や体の成長に合わせて進めていきます。
はい、
2回食、3回食へと進めてリズムをつけることが大切です。
はい、
硬さや大きさもペースト状からつぶつぶ、ココロコロへと少しずつ進めて、もぐもぐ、かみかみする練習を進めていきます。
離乳食の回数や形態も食べる量に関わらず成長に合わせて進めるということですね。
はい、詳しい離乳食の進め方は三田市のホームページに公開しています。
はい、
ポイントをまとめたダウンロード資料もあるので、三田市離乳食の進め方で検索してみてください。
離乳食のダウンロード資料もあるんですね。便利ですね。
はい、
ぜひ皆さん、三田市離乳食の進め方で検索してみてください。では次に、幼児期のお食事について教えていただけますか。
はい、実は離乳食を卒業してもすぐに大人と同じものが食べられるようになるわけではないんですね。
うん、そうですよね。
はい、幼児期のお食事は大人よりも薄味、柔らかめに仕上げてあげる必要があります。
幼児期は大人の食事への橋渡しになる時期ということですね。
はい、
幼児期のお食事で気をつけることはあるでしょうか。
乳歯は3歳頃までに生え揃いますので、
はい、
1、2歳の間は食べづらい食材がいくつかあります。そういった食材がお口に入るとベーッと出してしまうことがあるので、大人はあれこの食材嫌いだったかなと思ってしまいがちです。
そうですよね、
ですが実は味が苦手だったのではなくて、お口の成長に合っていないことが原因だったということがよくあります。
そうなんですね、好き嫌いが多いなと思っていても実は食べづらさが原因だったということがあるんですね、例えばどういった食べ物でしょうか。
大きく4パターンあります、バラバラ、ペラペラ、グニグニ、もそもそしたものです、バラバラはひき肉やブロッコリーなど口の中でまとまりにくいもので、とろみをつけることで食べやすくなります、ペラペラはわかめやレタス、トマトの皮や豆の皮など奥歯ですりつぶして食べる食材で、加熱して刻んであげることで食べやすくなります。
バラバラは口の中でまとまりづらい食材、ペラペラは薄い食材ということですね、
その通りです、グニグニはかまぼこやこんにゃく、イカやタコなどの弾力が強い食べ物で、 1,2 歳の間は避けるか細かく刻んでください、もそもそはパンやさつまいもなどの口の中の水分を吸う食材で、フレンチトーストや煮るなど水分を加えて調理すると食べやすくなります。
バラバラ、ペラペラ、そしてグニグニやモソモソ、こういった食べ物は食べづらいですので、とろみをつけたり刻んで加熱したり水分を加えるなどの工夫が必要なんですね。
その通りです。歯が生え揃った3歳以降でも大人よりまだ噛む力が弱いので、食べ物を口の中にしばらく溜め込んでベーッと吐き出したり、ゴクンと無理やり飲み込んだりする様子が見られたら、先ほどご紹介した工夫を試していただきたいと思います。
はい、わかりました。食べてくれない原因がわかると対処がしやすいですね、では他にも幼児期のお食事のポイントはあるでしょうか。
離乳食がやっと終わったのにまだ子供用に別のお食事作るの？と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
そうですね、
幼児期のお食事は大人のご飯を薄味にしていただいて、切り方や調理法を工夫すれば同じものが食べられます、
健康のためにも大人も一緒に薄味にすることは大切ですよね、でもあまり薄味にしすぎてしまうと物足りなくなってしまいそうですね。
そうですよね、ですので大人の分だけ最後に簡単なアレンジをしていただくと、大人も子供も美味しく食べることができます、で例えば塩分を加えるのではなくて、最後に七味やからしを加えたり、ごま油やしそなどで風味を加えることで、薄味でも美味しく食べることができます。
そうですね、
他にもマヨネーズであえたサラダとか、酢の物にカレー粉を足してみることでガラッと味の雰囲気が変わって満足感もアップすると思います。
なるほど、お気に入りのアレンジ方法を探してみるといいかもしれませんね、幼児期のお食事は食べにくい食材に気をつけて薄味を心がけることが大切ということでしょうか。
はい、その通りです、ただそれ以上にお子さんにとって食べることは楽しい美味しいという経験が一番大切だと考えています、頑張って作ったのに食べてくれないとがっかりしますし、イライラしてしまいがちなんですけれども、
そうですよね、
大人がイライラしてしまうとお子さんも結局余計に食べてくれないといった悪循環になることがあります、もしお子さんのお食事に行き詰まっても体重が増えて元気に成長していれば OK くらいの心構えで大丈夫です、市販のお惣菜や冷凍食品にも上手に頼ってください。
お子さんのことを考えて一生懸命頑張って作ったのに食べてくれないと本当つらいですよね、ただ便利な食品も活用してもいいということですので、少し気持ちが楽になりそうですね、乳児期と同じでまずは元気に成長して楽しく食事をすることが大切なんですね。
はい、その通りです。お惣菜や冷凍食品もお子さん向けに工夫することができます、味が濃ければだしを加えて薄めてみたり、サラダチキンやツナ缶に野菜を加えてレンジで加熱するといった方法もあります、ご自身に合う工夫で幼児期の食事を楽しく乗り切っていただきたいと思います。
お食事はやはり楽しい場であってほしいですよね、それでは今日お話しいただいた他に お子さんのお食事について気になることや悩み事があればどうすればいいでしょうか。
はい、三田市では離乳食・幼児食相談会を毎月開催しています。
はい、
栄養士によるお食事の相談や歯科衛生士による乳歯のケアについての個別相談です。
はい、
また今年度から離乳食教室をオンラインで実施しておりますので、ご自宅で離乳食について学んでいただくようになりました。
オンラインの離乳食教室を開催されているんですね。
はい、
便利ですね。参加された方の反応はいかがでしょうか。
はい、子供がぐずっても周りを気にしなくてよかったという声が多くて、質疑応答のお時間も取っておりますので、はい、他の参加者の質問がとても参考になったと好評です。
そうなんですね。
詳細については三田市のホームページ、
はい、
広報誌、子育て応援アプリの三田区アプリなどに載っておりますので、ぜひご覧ください。
はい、ありがとうございます。乳幼児の食事や歯のケアについてのお悩みは離乳食・幼児食相談会を、離乳食の進め方について学びたい方にはオンライン離乳食教室があるということですね。
はい、
一人で悩まずぜひ利用していきたいですね。永松さん、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はすくすく子育て家永松さんにお越しいただき、乳幼児期の食事のポイントについてご紹介いただきました。次回の放送は1月18日月曜日お昼12時からお送りします。また本日の内容は三田市のホームページに掲載しますので、ぜひご覧ください。三田学び子育て情報局、この時間は三田市が進める教育・障害学習・子育てなどに関する取り組みやサービスなどについて分かりやすくお伝えしてきました。さて、次はどんなお話を聞かせていただけるのでしょうか。どうぞお楽しみに。